京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園がお届けします。
FM870 ラジオミックス京都、巻き込ミックス京都、火曜日、京都の生き物ラジオ図鑑始まりました。さあ、坂本園長の声で今スタートいたしましたけれども、今日もお越しいただきました、京都市動物園園長の坂本秀房さんです。坂本園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日はどんなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、そうですね、はい、まずはですね、はい、7月の24日におめでたいことにですね、
はい、
ケープハイラックスのポテチさんが2頭の赤ちゃんを無事出産いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、出産前に私見に行ってたんですけれども、はい、ポテチさん動かないんですよ。
そうなんですよ ね、まあ、自分が一番安全だって思うところで、割とじっと佇んでいることが多かったので、窓枠のヘリにずっとこうね、はい
はい、そうでした、
いることが多かったですね。
なんか辛いのかな、大丈夫かなと思って心配はしてたんですけれども、はい、でも時折降りてきてご飯は食べたりして
た
ので、いやーね、もう今か今かと思っていたら、7月25日
の前日、25日だったかな、
24か25あたりですね、
24だったと思いますけど、
24日に、はいはいはい、お生まれになったのですね、はいはい、これは2頭の双子ちゃんになるんですか。ま
あ、そうですね、複数頭を産むことが一般的なんですけども、まあ、2頭とか3頭の時もあるんですけども、
はい、
無事に2頭とも元気にしております。
おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ね、そのね、出産された後の、はい、写真っていうんですか、はい、がもう早速インスタとかフェイスブックに上がってたんですけれども、ね、はい、ちょっと驚いたのが、はい、生まれてきたての赤ちゃんというと、私たち、ね、ちっちゃいの想像しますよね。特に、はいはいはい、ケープハイラックスとかだと元々が小さいので、はい、どんなに小さい子が出てくるのかと思ったら、
ね、
はい、あまりポテチさんと変わらない大きさの子が
並
ん、
まあ、そこまで大きくはないですけれどもね。
ちょっと言い過ぎましたね、はい、とにかくこれ本当に生まれたてっていう。
そうなんです、実はですね、はい、あのサイズって、みんなあのサイズがよく分かりづらいかもしれませんけども、
はい、
鼻の先から多分お尻のぐらいまで40センチ弱ぐらいなんですけども、
はいはい、
妊娠期間がですね、7ヶ月から8ヶ月もあります。
長いですね。
長いんです。あのサイズの動物としてはちょっと長めですね。ですから、まあ、もう生まれてくるときにはですね、目もパッチリ開いてますし、はい、
うん、
ちょこまかと走れますし。
そうなんですね、はい、
もう本当にお母さんをキュキュキュと小さくしたような状態で、
はい、
生まれてきます。多少比率はね、うん、耳だったりとかは、はい、親に比べるとちょっと大きめになるので、まあ、より可愛らしく見えますね。
いやでも本当にね、そのこれ子供なの、赤ちゃんなのっていうぐらいの形がもう出来上がっていて、
そうですね、
そうなんか犬とか猫の赤ちゃんってね、
そうですね、
もっとなんか人間の赤ちゃんじゃないですけれども、目もつぶってなんか誰かに助けてもらわないとどうしようもないような、ね、状況なのに、
まあ、犬も猫ももともとは狩りをする動物で、
はい、
どちらかというとあまり襲われる心配がないので、
はあ、
赤ちゃんは未熟な状態で産んで、妊娠期間を短くして、はい、お母さんの負担を減らして、
なるほ
ど、でお母さんが守りながら育てられるので、未熟な状態で生まれてくることが多いんですけども、
はい、そうなんですね。
まあ、草を食べてる、はい、まあ、草食獣であるハイラックスたちはですね、まあ、どちらかというと捕食される側になるので、
はい、
赤ちゃんも生まれた時から行ってその動けて、隠れたり逃げたりっていうことができないと、寿命を全うできないので、そういうふうに進化してきたんだと思います。
なるほど、はい、ちゃんとその動物に合ったその出産の仕方とかがあるんですね。
はい、
なんか不思議ですよね。
そうですね。
なんかそれでなんかふとインターネットとかで、はい、動物によってその妊娠期間の違いとかもね、
はいはい、
ちらっと見たりしてたんですけれども、はい、やっぱり象って長い。
長いですね。ね、22ヶ月ぐらい。
ね、私これもとか思ってちょっとびっくりしてたんです。はい、ね、大きな体とはいえ大きな象が生まれてくるわけじゃないですか。
そうですね、
重たいだろうなって、
まあ、80から90キロぐらいあるようなのが生まれてくるんですけれども、
そんな大きいんですね赤ちゃんも、は
い、はあ、ただそのやはり草食獣なので、まあ猫科の動物や犬の仲間だとか、
はい、
そういう、まあ、クマもそうですし、
はい、
未熟な状態で赤ちゃんを産む動物たちがいる一方で、食べられる側、襲われる側の草を食べる動物たちのほとんどは、
はい、
もう生まれたらすぐに立ち上がって動けるようなものがほとんどですね、
うん、
ですから勢いその育てる期間がいるので、お腹の中で育てる期間がいるので、妊娠期間が長くなります。
へ、他にもじゃあ草食動物で京都市動物園にいる動物たちで、あの妊娠期間が長い動物は、
ま、キリンですとか、
あ、キリンか、
はい
はい、
シマウマも、まあ、あの1年超えますね。
あ、そうなんですね、
はい、ですから、まあ、基本的に草を食べる動物たちは、
うん、
長いのが一般的なんですけども、
はい、
とはいえですね、モルモットだとか、
うん、
まあ、ウサギもそうですけど、そんな長くはないんですよね。
うん、
だからサイズ的にそのケープハイラックスのサイズからするともう少し、短くてもいいのかもしれないとは思ったりするんですけど、まあまあ長い妊娠期間を持ってますね。
じゃあ割とじゃあ特殊なんですかね。
そうですね、まあ、ちょっと変わった動物で、まあ、強いて言えば、
はい、
ゾウとかジュゴンだとか、
はい、
マナティーといった、まあ、それもちょっとバラエティに飛んでますけれども、
そうですね、海の中で、
系統的にはそこと近い仲間になるんです。
だから共通、
そうですね、共通の祖先が、
はい、
まあ、そういうゾウの祖先だったり、
はい、
マナティーの祖先だったりと共通しているということですね。
なんですね、なんかそういう祖先のところまで聞いていくとなんか分かる気はするんですけれども、今のあのケープハイラックスの形を見ている限りではなぜと。
そうです ね、 ね、あんまり似てるところはないですよね。
そうですよね、はい、どちらかというとウサギさんとか、
そうですね、モルモットとかっていう、
はい、
体の体型だとかむしろモルモットに似てますし、ケープハイラックスの仲間って日本語では、
はい、
あのイワダヌキ目ってっていう木に分類されています。
タヌキ、
まあ、タヌキと言いつつタヌキとは全く違う、タヌキは犬科の動物になるんですけども、
はい、
でそのケープハイラックスの仲間たち、イワダヌキ目のケープ、
はい、
ハイラックス族っていう中にいるんですけども、
はい、
もうそのハイラックスしかいないんですよ。
だ
から他とはちょっと分類的には離れていて、一番近いというか、まあ、遺伝的に近いのはゾウとかマナティとか、
はい、
ということになるんですね。
いや、なんかこうやってお聞きしていると本当になんか不思議なこととか、あの新鮮な情報がいっぱいで面白いです。
で、まあ、妊娠してるって言えばですね、
はい、
実はアメリカバクの、
はい、
みのりさんというメスも今妊娠しておりまして、
はい、そうなんですね、
はい、やはり草食獣なので妊娠期間は400日ぐらいと、まあ、長いんです。
長いですよね、400日、
はい、
は
で10月の終わりぐらいが一応出産予定日になってるんですけれども、
はい、
まあ、定期的にその、まあ、検査をしてるんですね。でそれどんな検査をするかっていうと、まあ、
はい、
赤ちゃんがの状態を調べるためにですね、
はい、
実はエコーをかけて超音波診断装置で、うん、そのお腹の中の赤ちゃんの様子を見て、
はい、
チェックをしているんです。
へー、
でこれができるのはですね、
はい、
今うちの動物園で暮らしている動物の中ではおそらくアメリカバクだけかもしれないって思われるぐらいちょっとユニークな方法で、
はい、
実はあのバクの仲間ってブラシをかけますと、別に人に慣らしてるわけでも何でもないんですけども、
はい、
だんだん気持ちが良くなってくるみたいで、
はい、
うっとり始めます。
あのブラシというと人がブラッシングするようなブラシ、
ま、そうですね、まあ、どちらかというとあの掃除に使うデッキブラシのブラシなどを使っている
んです。たわしっぽい感じ、
まさにたわし系ですね。
で、
あれでこう擦っているとですね、
はい、
首筋あたりを擦っているとこう首を伸ばして目を細めて、
はい、
気持ちいいっていう状態になって続けていると、う
ん、
やがて腰が落ち、
はい、
で体を横たえ、
ええ、
でうっとりしたままじっとするんですよ。
もう本当にあの要は人がアロママッサージを受けているような、
そんな感じですね。 ですからその飼育の担当者が両手にブラシを持って、はい、その首すいだとか顔だとかをゴシゴシしてると、はい、もう気持ちよくてたまらないって横たわるので、その隙に担当の獣医師が、超音波診断器を持ってきて、
はい、
で、プローブを当てて、お腹の様子を観察できるんです。
すごい、なんか、はい、ちょっと想像がつかないんですけれども、普通なんとなくそういう検査をするときって麻酔だとか、
そうですよね、
ね、イメージがあったんですけど、
いらないんですよ。
素晴らしい。
採血もその状態でできるので、
じゃあ、これいいですよね、はい、アメリカバクにとったらすごくリラックスできる。
あ、そうなんです、そうなんです、
ね、でも検査もできる。
そうなんです。そうやってその麻酔をかけずに検査をするっていう意味で言うと、
はい、
実はその動物園の動物たち今いろんなトレーニングを受けていまして、
はい、
でそれは何のためのトレーニングかっていうと、健康管理のためのトレーニングなんです。
はい、
まあ、これまで例えばそのチンパンジーだとか、麻酔をかけた状態で定期的にその、うん、レントゲンを取ったりだとか採血をしたりとかっていうことをしてたんですけれども、
はい、
で単純な検査一つでもやっぱり無麻酔ではできないので麻酔をかけるっていうことになってたんですが、うん、
はい、
まあ、麻酔は当然リスクもありますし、
はい、
で何しろその麻酔を打つためには、うん、吹き矢だとか
吹き矢、はい、
麻酔銃だとかを使うので、は
い、そうか、
ものすごくストレスがかかるんですよね。
そうですよね。なんか動物にはもちろんですけど、人もそんなことしたくないですよね。
そうですね。
ね、
で何しろ嫌われるわけで。
そうですね。
まあ獣医師は大体嫌われるんですけども。
頑張ってね、見てくださるのに。
そうですね。
はい。
だけどもその、まあ、狙われる側にすると、あまり銃で狙われた人っていうのは現在の日本にはいらっしゃらないと思うんですけども、
はい、
やっぱりプレッシャーになるので、
はい、
だからそれをできるだけ、うん、まあ、与えなくて済むそういう苦しみを与えない方がいいだろうということで、
はい、
そのトレーニングの中には注射を、まあ、じっと打たれるようなトレーニングも含まれているんです。
はあ、でもそんなトレーニングが可能な動物ということはやっぱり知能が、
そうですね、ね、一定その、まあ、認知能力が高い子なんですけども、はい、とはいえですね、まあ、キリンでも採血ができる子がいるので、ですから、まあ、それほど賢くないって言ったらキリンに申し訳ないし、
はい、
キリンの担当者から怒られそうですけども、ですけども、ちゃんとトレーニングが受けられる子であれば、
はい、
可能ですね。
だ
からそのチンパンジーでも毎日トレーニングの時間があって、
は
い、ちょうどその時間はちょっとお客様には見ていただけない時間にはなるんですけれども、
はい、
まあ、口を開けてもらったり、口を開けてっていうのと同時に手をですね、大きく開いて、
はい、ジェスチャーですね、
はい、まあ、ちょっと手話っぽい合図なんですけども、
はい、
こうすれば、
はい、
口を開けてくれます。でそうすれば歯のチェックもできますし、
そうですよね、はい、そっか、手をパッと今坂本園長がされたその合図っていうのは、手をグーのような感じですぼめているところから大きく開く、
そうですね、
それを見るとチンパンジーは口を開く、はい、
で同じように口頭でも言うんですけどもね、
言葉でも
両方でサインを送って、
うん、
でそれをするとご褒美がもらえる。
なるほど、ちゃんとご褒美もあげるんですね。
はい、ほんのかけらの、うん、まあ、リンゴなんかをあげるんですけども、
はい、
そうすることによって、まあ、指示に従って口を開けるとご褒美もらえるから、うん、
はい、
それで開けるようになるんですよね。
なるほど。
で肩って言って、
はい、
職員が自分の肩を叩くと、同じようにそのチンパンジーが折り腰に自分の肩をつけてくるので、
はい、
でその状態で体温計を脇の下に挟めば、
うん、
柵の外から体温を測ることができたりします。
なるほど、よ、すごい。でも確かにね、今おっしゃった通り、肩といって肩をその折り腰に近づけることまではいいとしても、体温計というものを体に触れるっていうのは、
そうですね、チンパンジーはそれほど、
はい、
そういう新しい機材に対して障害はないんですけども、
はい、
ゴリラはすごく警戒をするので、
あら、あんなに大きな体なのに、
そうですね、結構チキンハートでいらっしゃるので、
はい、
聴診器で、まあ、実はそのゴリラって 心疾患、心臓の病気で亡くなることが世界的に多いんですね。ですから、それを、まあ、予防するためにも、はい、その心拍数だとか心電図を取りたいんですけども、それとも普通に取ろうと思ったらやっぱり麻酔かけなくてはいけなかったのを、その聴診器で心電図も取れるような、はい、あのハイテクな聴診器が今あるので、それを使って聴診する、はい、しようとしてたんですけど、最初はもう聴診器自体を嫌がるので、おもちゃのような壊されてもいい安物の聴診器を、はい、飼育の担当者につけてもらって、まずそれに慣れるところからですね、首にかけてもらって、はい、その状態でいってそのものに慣れてもらうっていうところから、ずっと時間をかけて、で怖がらなくなったら胸ってやったら、あの折り腰に胸をくっつけてくるので、ここで、まあ、最初は素手で触るんですね、そのうちあの聴診器でっていうのを、まあ、時間をかけてトレーニングすると、あの聴診ができるようになります。
これでもかなりの時間がかかるんじゃないんですか。
そうですね、まあ、1回の時間はそんなに長くしないで、まあ、コツコツと毎日やっていくと、まあ、ちょっと美味しいもの、普段もらえない美味しいものが少しだけどもらえる楽しみで続けてくれるんですね。
そうなんですね。
で、まあ、気が乗らない時はまあやっても成功しないので、しないと、
あ、からそういうこともあるんですね、
はい、まあ、来ない時もありますしね、そのトレーニングに、それは向こう任せで、向こうがやりたいと思って来てくれたらやるぞっていう感じです。
なるほど大変ですね、飼育員の方もね、
まあ、そうすることによってですね、麻酔の導入が全然違うんですよ。あの麻酔薬をその注射器に詰めて麻酔銃で狙って打つとですね、すごく興奮しているので、なかなか薬が導入できない、入らない、効かないんですよ。
そうなんですか。
効きづらい。でだけども、落ち着いたリラックスした状態で注射で打つとですね、本当にそのままの姿勢ですーっとこう眠りに入ってくれるので、安全に麻酔をかけることができます。
うわ、なんかこんなに違いがあるって知りませんでした、そうなんですね、
ですから、まあ、そういうトレーニングは、まあ、動物の負担かけないようにということでやっているので、何かこう、お客さんに向けて芸をさせるとかそういうことではなくてな、健康管理のために行っているトレーニングになります。
そうなんですね。うわ、でもそういうそのためのトレーニングであればお互いに、ね、あの大切なものとして、
そうですね、まあ、そういう理解はしてないと思うんですけども、とにかく、まあ、ちょっと我慢したら、我慢して言うことを聞いてやったら美味しいものももらえるし、まあ、付き合ったろかって向こう側が動物側が思ってくれれば、続けられることですかね。
なるほど。でもこれも日々のね、その飼育員の方や獣医師の方々との信頼関係が動物たちにあるからこそ、ね、
そうですね、
次の一歩へと進めるものですものね。
まあ、なかなか獣医師の方はですね、辛い時に現れて痛い思いをさせて去っていくだけなので、あの信頼関係を築くにはすごい時間かかるとは思いますね。まあ、飼育員は常に動物に寄り添い、日々餌を与え、ということなので、割と信頼関係を築きやすいと思います。
なんかお人間でいうとお医者さんと看護師さんのペアみたいな感じですかね。
そうですね、
そうなんですね、まあ、今日はちょっとなんかあの面白いお話というか、まさかそういう訓練がされているとは知りませんでした。
そうですね、あまりあのお客様が見えているところでやってないんですけども、象とかは部屋に入ってすぐトレーニングの時間なので、あの建物の方のガラス越しにご覧いただけると思うので、また興味があればぜひ。
ね、そうですよね、実際にどういうふうに動物たちが過ごしているかというのを知ることも大切ですよ ね、
ね、
そっか、今あの、ね、動物園は基本、あの通常お昼間なんですけれども、8月はなんと、
そうなんです、
そうなんですよ、
あの夜間開園をですね、夏の夜間開園ということで、8月の第2土曜日曜日、それから第3土曜日日曜日ですね、7、8と
14、15
ですね、14、15はですね、なんとあのドームシアター京都さんで毎年あの、プレイシアターといって、子どもたちのために1日、まあ、2日なのかな、その劇場をこう開放していろんな音楽に触れたり、演劇に触れたりっていうような取り組みをされてるんですけども、 今年はなんとですね、そのプレイシアターと動物園がコラボをしまして、
おすごい、はい、
で当日そのドームシアターさんでやれるされるプログラムはちょっと あんまり言っちゃいけないのかなと思うので内緒なんですけども、はい、まあ、楽しみにしておいていただけたらいいんですが、
はい、
その14日15日はですね、プレイシアターに参加する、まあ、劇団の方が、操り人形を持ってきてくださったり、
はい、
それが14日ですね、4日の土曜日の方ですね、はい、の6時からです、
はい、
夕方6時から、はい、まあ、夜間開演をしているので、うんうん、8時まで空いてますのでね、はい、夕方6時から、
6時40分までですね、
6時40分まで、はいはい、天気が良ければ芝生広場で、開催します、はい、で同じように日曜日はですね、なんと京都市交響楽団のアンサンブル演奏が予定されていますので、
ね、
それもちょっとこう日が、夕日の頃かな、6時ですからね、
そうですね、
夕方の、
はい、
雰囲気の中で野外で音楽を楽しんでいただくチャンスなので、
はい、
まあ、ぜひお越しいただければと思います、
ね、はい、だいぶ6時というとだいぶ気温も、ね、下がり始めてますし、そうですね、はい、ここから40分か、はい、豪華ですね、
豪華です、
はい、いずれも京都市動物園内のレクチャールーム前の芝生広場ということで、はい、これは雨の場合はレクチャールームで、
そうですね、屋内で開催するということになります、ね、
そしてなんと申し込み不要ということですから、そうです、
はい、
ね、これちょっと早く行かなきゃって感じですね、
そうですね、まあ、屋外で開催します、はい、基本的には屋外で開催するのと、ちょっと間隔を取って、
はい、
見ていただいたり聞いていただいたりということで、感染対策をした上でということになりますので、
はい、
まあ、マスクをしていただくということと、
はい、
入園する際には消毒液が置いてありますので、はい、それで手指の消毒をしていただくというご協力をお願いしているところです、
はいはい、いやでもね、これ私もね、特にこの15日のこの京都市交響楽団の皆さんのアンサンブル演奏会、はい、こちらちょっと仕事帰りに行ければ行きたいなと楽しみにしてるんですよ、
そうですね、ぜひぜひお越しください、私も、ね、当日仕事ではないんですけど、はい、多分演奏を聞きたいので近くでうろうろしてると思います
ちょっとじゃあ坂本園長を見つけたら、はい、園長って叫びますね
、
はい、はい、ということで今日はケープハイラックスの出産の、ね、はい、お話、はい、そしてアメリカバックの、はい、今妊娠期間中で、はい、その検査とかの、状況、また他の動物たちの検査をどんな風にしていくかというお話をしていただきました、
はい、
また、8月はこの、ね、夜間開園の実施ということで8月7日8日の土曜日日曜日14日15日の土曜日日曜日2週にわたって行われる、はい、かなりボリュームたっぷりなイベントということですので、
はい、
ぜひご参加いただきたいと思います、
はい、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
今日も京都市動物園園長の坂本英房さんにお越しいただきました。京都の生き物ラジオ図鑑でした。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。